Sinamano Himitu.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第8回です。こういうことはまあ公に向かって言うようなことでもないのかもしれませんが、最近ちょっと大ダメージを受けまして、まあ精神的になんですけども、いわゆる健康診断ですよね。そこで大腸がん検診、それを受けたんですが、専門医による精密検査が必要っていう結果だったんですね。大腸がん検査は具体的には便中ヘモグロビン検査というもので、まあいわゆる便に血が混じってるかどうかという検査なんですけども、まあ血が混じってたってことですよね。それイコール大腸がんというわけではないそうなんですけども、やっぱね、名称が大腸がん検査なんでやっぱりビビりますよね。でこれを配信している時にはもうすでにその精密検査、具体的には大腸カメラによる精密検査が終わってる状態だとは思うんですけども、やっぱこういうものはやっぱり検査を待つまでの間が一番ドキドキしますよね。もちろん検査結果を待つ間も多分ドキドキするとは思うんですけども、というわけでボロボロの状態で、まあ、メンタルがですけども収録したので、もう映画の感想とかそういうことを言ってる場合でもないのかなみたいな、やっぱりあれですよね、アラフォーともなるといろいろ検査にもそれは引っかかってきますよね。そしてまあ大腸カメラですよね。それをまあぶち込んでもらうわけですけども、やっぱちょっとへこみますよね。まあでもこれを聞いていただいてるということは、まあ無事検査が終わったという証拠でもあると思うんですけども、ああ嫌だな検査。まあ、そんなこんなでさあシネマの秘密第8回始めます。今回紹介したい映画は僕らはテルマ&ルイーズ、2012年にブラジルで制作された映画で、日本未公開のブラジル映画を上映するブラジル映画祭2013で上映された作品。本作見たいなと思っていたんですが、買い手がつかなかったのか全国劇場公開されず、レンタルリリースもされず、うん残念。そんな中オンラインストリーミングのネットフリックスで配信されているのを見つけたんですね。この機会を逃してはいけないと鑑賞したわけですが、本作僕らはテルマ&ルイーズ、こんな話です。施設で暮らすダウン症の3人組がそれぞれの夢を叶えるために外の世界へ、サンパウロからブエノスアイレス。彼らの一見無軌道な行動にブラジル、そしてアルゼンチンはてんやわんやといった感じですかね。タイトルからも分かる通り1990年代ハリウッド映画へのオマージュ満載。テルマ&ルイーズはもちろんリドリー・スコット監督による1991年公開の映画主婦とウェイトレスの気晴らしのドライブが自由への逃避行へと変わっていくロードムービー、悲劇的でいて、それでいて痛快なラストが語り草な作品ですね。そう、 ちょっと余談になりますが、このロードムービーってジャンルは終わらせ方が問題ですよね。そこがうまいと、すごくいいもん見た満足感で劇場を後にできる。大きく分けて2つに分かれると思うんですよね。終わらせ方。デニス・ホッパー監督作の映画、イージーライダーみたいに、唐突に旅が終わる映画。これはテルマ・アンドルイズもそうですね。そして、まだまだ旅は続く終わり方。ヴィム・ベンダース監督の映画、都会のアリスや、ジム・ジャームシ監督の映画、ストレンジャーズ・アン・パラダイスなんかがそうですね。名作と言われるロードムービーは、だいたいこの2パターンだと思うんですが、本作、僕らはテルマ&ルイーズは、この2パターンをミックスした終わらせ方をするんですよね。そこがいいかなと思う。また、ロードムービーのラストの定番といえば、国境だったりするわけですよね。ここを越えれば自由になれる。それが国境。本作では結構あっさり、ブラジル、アルゼンチン間の国境を越えてしまうんですよね。旅する彼らにとって、国境、国と国の隔たりなんて意味を持たないと言ってるようで、興味深い。映画の内容を語る前に、ラストについて語るのは本末転倒ですね。ちょっと戻します。数々の映画への言及、オマージュがふんだんに盛り込まれている本作。これはあれだな、とか、これはあれだね、なんて、元ネタを考えながら見るのも楽しい一作。親切なことに、映画のスタッフロードで、引用した映画のタイトルを並べてくれます。こういうの楽しいですね。ただ、あれですね。ヒッチコックの映画、サイコのパロディーが、本作ではあるんですが、主人公であるダウン症の3人組を追う刑事たちが泊まる羽目になるのが、サイコの舞台であるベイツモーテルっぽいという、そこはちょっと遊びすぎな気がしました。ギャグとしては悪くはないけど、テンポよく進む本作で物語の停滞を感じてしまう。そこはせめて主人公サイドをベイツモーテルに泊めないとダメなんじゃないのって感じる。そして、本作の最大の肝は、ダウン症の子らが旅をする点ですよね。これは同じく、ダウン症の子が旅をする、ジャコ・バン・ドルマル監督のフランス映画、8日目を彷彿させますよね。映画、8日目では、ダニエル・オーという演じるビジネスマンが、旅のお供としてつくわけですが、本作では、主人公サイドは、ダウン症の子らだけです。だから、どうなるの？次どうなの？とハラハラしながら、観客は見守ることになるわけですね。そして、旅の目的の一つが、海を見に行きたい。これは、トーマス・ヤーン監督のドイツ映画、ノッキン・オン・ヘブンズ・ドアを彷彿させます。こんな感じで、シネフィル、映画好きにとっては、大好物の要素がふんだんに盛り込まれている。特に1990年代に映画を浴びるように見た人にとってはたまらない一作なんじゃないでしょうか。本作、僕らはテルマ&ルイーズ、おすすめです。先ほどまでの感じで、終わろうと思ったわけですけども、なかなか難しいもんですよね。いわゆる障害を持った人を描いた映画について語るというのは、それについて語ると自分の中の偏見というものもあらわになる。なので、ちょっと及び腰になってしまう。こういうのは良くないですよね。というわけで、もうちょっとだけ続けます。本作、 僕らはテルマ・アンドルイーズはダウン症の子たちの旅を描いた映画ですが、旅に出た動機は映画に影響されたから、それもテルマ・アンドルイーズに。生きてりゃお腹も空くわけで。そうするとコンビニやら何やらに押し入って物を盗むわけですね。その手口も映画で見た手口。ここら辺の描写は面白いんですよね。テンポよくパンパンと、そして演出として面白いのが、その彼らの犯罪に巻き込まれた人たちのリアクションもちゃんと描いてるんですよね。彼らがメディアを通して語るダウン症の子らの犯行は、まさに凶悪犯の所業。まあそらそうですよね。犯罪映画の手口を真似ると、その被害者は凶悪犯にやられたと思っちゃいますよね。でもダウン症の子らを追い続ける刑事たちの心境には変化が起きるんですよね。それは見ている我々に対しても変化が起きる。社会常識や善悪の概念は希薄かもしれないけども、やはり難しいですね。自分の言葉で喋ってない気がする。ダウン症の子らの迷惑行為については、目を細めてしまう、嫌だなと感じてしまうのはそうなんですけども、映画としては喜怒哀楽、彼らの喜怒哀楽、丹念に追ってくれるんですね。楽しい時は楽しい、悲しい時は悲しい。そのせいか、見ているともっと知りたくなってくるんですよね、彼らのことを。ここら辺が監督の制作意図なんでしょうね。レッテルを貼って恐れないでほしい、もっと知ってほしい、そういうことを訴えかけてる映画なんじゃないでしょうか。見てよかったと思える映画であり、また人に勧める言葉がなかなかうまく出づらい映画でもあるなって感じます。
ポッドキャスト、シネマの秘密を聞いての感想やご意見、ダメ出しは、
iTunes Store
のレビュー、
TuneIn Radio、SoundCloud、Tumblr
のメールフォーム、
Twitter
アカウント、
@CinemaNoHimitsu
までお願いします。
こんな感じで、僕らは、テルマ&ルイーズ紹介させていただいたんですが、どうでしょう。やっぱこの映画の内容としては明るくて楽しい映画なんですけども、扱ってる題材自体がやっぱり障害にまつわる話なんで、なかなかこう感想をうまいこと言えないもんだなって感じました。多分これは自分の正直な感想よりもよく見られたい、うまいこと言ってるように見られたいといった、まあ建前みたいなものがまだこう優先されてるからなんでしょうね。まあこれもまあ勉強ですよね。さあこれで今回の配信は終わりですが、第8回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。
To enjoy the next broadcast distribution.